佐賀恩古地震河原版、時を編む。全国に知られた博覧多式、多芸多能の賢人、草場廃線。1787年から1867年。江戸時代後期に、佐賀藩を代表する儒学者、教育者、文人として名を馳せた草場廃線。博覧多式、多芸多能で多くの漢詩や書画を制作。藩校弘道館教授も務め、明治期に活躍する副島種臣、江藤新平、大隈重信らを育てました。草場は、佐賀藩の重臣、宅家の家臣の家に生まれ、宅友好、桃源商社から弘道館に進学。早くから学問をはじめ、詩文や書画で頭角を現します。18歳の時に、弘道館教諭で、後に10代佐賀藩主、鍋島直正の側近となる古賀国道から、廃線、横辺に風構え、横一に幅の廃、三本側の線、後に廃線、人弁に風構え、横一に幅の廃、三本側の線、に変更の号を与えられ、1809年、江戸幕府の学問所、昌平校に入学。古賀国道の父で、寛政の三博士と称された昌平校教授古賀正理に師事します。1811年には、朝鮮通信使の応接役となった古賀正理に従い、対馬で朝鮮通信使と詩文や書画を通じて交流。その最地の深さに、奇才と絶賛され、広く知られるようになりました。佐賀に戻ると、桃源商社や弘道館で教鞭を取り、政治にも参画します。師である古賀正理、国道を通じた人脈をもとに、頼山陽や広瀬淡宗ら、一流の文人たちとも交流を広げ、全国各地から多数の人物が来訪、書簡を送ってきたほか、面談希望や書画の依頼が相次ぎました。屈指の文人として高く評価されていたことがわかります。1855年には、江戸の昌平校教授に招聘されたものの、廃線は老齢を理由に辞退。1861年には、弘道館教授を退き、1867年、明治維新の前年に生涯を閉じました。時には夜を徹して読書、時には一夜に数十首の漢詩を作ったといい、生涯の漢詩作は2万首余り。中でも漢詩、三光同士に示すは、山に登るはあたかも、書生の行に似たり、一歩、歩高くして光景開く。山に登るのは、ちょうど書生の学問修行と同じで、一歩高いところに登るにつれて、新しい視界が開けてくる。と記し、学問を志す者に諭した漢詩として広く知られています。協力佐賀新聞社。中、明治改暦以前に生まれた人物の年齢については、数え年で表記しています。写真が2枚あります。1枚目は、竹図並びに3、近似屏風部分。近似屏風に竹が描かれています。佐石、宅史郷土資料館像。2枚目は、三光同士に示す個人像の漢詩の書があります。書には、道は幼鳥に入りて石体滑らかなり、 風は相手より雲を払うてめぐる。山に登るはあたかも、書生の行に似たり。一歩歩高くして光景開く。参考動詞に示す。と書かれています。写真提供、多久市郷土資料館。写真説明終わり。ゆかりの場所。桃源商社。場所、多久市多久町。四代領主、多久重文が1699年に設置した朱子学の学校で、草場廃線が学んだ。1991年に当時の面影を残しつつ、現代風に再建され、社会教育施設として利用されている。桃源商社と書かれた屋根付きの門の写真があります。草場廃線生誕地。場所、多久市多久町。廃線先生生誕地と記した記念碑は、聖廟300年祭の折に集落の中から道路沿いに移設された。写真提供、多久市教育委員会。以上で、佐賀温故知新瓦版、時を編むを終わります。